さあ始まりました、コペテンナイト、記念すべき初回になります。
第1回収録です。頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。じゃあ第1回ということで、まずはお互いの自己紹介から入っていきたいと思います。まずは私から。皆さんはじめまして。そしてご飯のお供リスナーの皆さんはいつもお世話になっております、春名誠です。私は大学3年生で惑星科学を専攻しています。比較的地球に近い太陽系内の宇宙のことを研究しています。皆さんに宇宙をもっと知ってもらえるようにこれから頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。
はい、皆さんはじめまして。私は大学2年、芦原瑞穂と言います。これから誠に宇宙のことをいろいろ教えてもらっていこうと思います。私は大学では、文学部に所属していて、宇宙とはこうかけ離れた、もう全く関係のない勉強をしているので、これからもう手取り足取り誠さんにいろいろねご教授いただきたいと思います。はい、皆さんと一緒に楽しく勉強していきたいです。よろしくお願いします。
はい、軽く自己紹介が済んだところでね、早速シーズン1のテーマに入っていきたいと思います。シーズン1のテーマは小惑星探査機はやぶさ2です。
はやぶさ2、はやぶさっていうとね、はやぶさ2よりはやぶさの方がこう聞きなじみがあるというか、こう印象に残ってるんですけど、なんではやぶさ2なんでしょうか。
そうだよね、はやぶさは映画になったもんね。だけどはやぶさ2の方が実はすごいんです。世界初を7個も達成した、実は日本が世界に誇れる、プロジェクトになってます。
へえ、はやぶさの方がやっぱこうドラマチックっていうか、なんかこう映画になったって言ってたように、なんかね、すごく大々的に取り上げられてたイメージだけど。
そうなんだよね、はやぶさって一回帰ってこれないんじゃないかっていう、なんかそういうところまで行ったギリギリのミッションだったの。
あ、じゃあこうそれはこうドラマにしやすいというか、こう帰ってきた時の感動もひとしおみたいな。
そう、
あ、
そう、そうなんだけど、はやぶさ2は非常に完成度が高いミッションで、なんだろう、トラブルはあったんだけど、その JAXA の皆さんとか、そのはやぶさ2のミッションに関わっていた人たちがうまいこと、やっぱりはやぶさの経験も生かされて、すごいうまいこと問題を解決して、なんだろう、目立った故障とか目立ったトラブルがなく無事に地球に帰還したっていうことで素晴らしいミッションなんです。
あー、なるほど。じゃあ出来すぎくんがいいことしたよりも、やっぱジャイアンがいいことした方がこう印象に残る感じで、はやぶさの方が印象残っちゃうんだねきっと。
そう、そういうこと、そういうこと。まあ、はやぶさ2優等生なんでね、これから魅力をね知ってもらおうと思います。はい、それではね、はやぶさ2の詳細に入っていこうと思うんだけど、はやぶさ2っていうのは探査機の名前でもあり、ミッションの名前でもあるんです。
はやぶさ2プロジェクトみたいな。
そうそうそうそう、はやぶさ2で、そのはやぶさ2のミッションがどんなものだったかというと、宇宙航空研究開発機構 JAXA による。
あ、ちょっと長い長い長い、 JAXA ってそんな名前だったの。もうかもか、宇宙航空研究開発機構、
研究開発機構、
いや、そう、長いね。
JAXA の、そう、頭文字がジャパンエアロスペースエクスプロレーションエージェンシーの頭文字を取って JAXA だから。
へ
え、意外と知られてない
真実。知らなかった。まずここで結構満足した。
早い
早いね。気を引き締めて頑張ろう。
で、この JAXA による小惑星探査ミッションです。 C 型小惑星リュウグウにてサンプルリターンを行い、見事2回のタッチダウンを成功させて無事に地球へ帰還したミッションになります。
とりあえずこの目標を聞いてて、皆さん同じ気持ちかなって思うんですけど、知らない単語が続出というか、まず C 型小惑星っていうのと、サンプルリターンとタッチダウン、この辺説明をお願いします。
そうだよね。で、このキーワードにのっとって今から説明していきたいと思います。で、キーワードにのっとって説明していきたいんだけど、その前に押さえておいてほしいのが、はやぶさ2は何を目標にしていたか、何をすることがはやぶさ2のミッションの最終目標点だったのかっていうところをまず知っておいてほしくって、はやぶさ2の目標には理学目標、科学で新しい発見をするために、到達したい目標っていうのと、工学目標、宇宙探査の技術を高めていきましょうっていう、そういう目標が、大きく分けて2つあるんだけど、その中にもちっちゃい目標が2つずつ含まれてて、理学目標の1つ目が C 型小惑星の物質科学的特性を調べる、特に鉱物、水、有機物の相互作用を明らかにするっていう目標。これは単純に言うと水と有機物を探すっていう目標なのね、
うん、
それで2つ目の目標が小惑星の最終石化程、内部構造、地下構造の直接探査により小惑星の形成過程を調べる。簡単な言い方をすると、小惑星の中身を直接調べましょうっていう理学目標はこの2つになります。どう、聞いてみて。
水とか有機物とかっていうのはやっぱこう地球にもやっぱあるものだし、それが宇宙にもまああるんだねっていうような感想を持ちました。
そう、宇宙探査で水と有機物っていうのは非常に大きな鍵になってくるので、まあそれは C 型小惑星のところで詳しく説明していくんだけど、そう、水と有機物は非常に大事なんですよね。それで続いて工学目標の具体的な目標を説明していくと、一つ目がはやぶさで試みた新しい技術、サンプルリターンについてロバスト性、ロバスト性っていうのは頑強さ、強さ、強度のことなんだけど、
うん、
と確実性、運用性を向上させ技術として成熟させる。まあ簡単に言うと、はやぶさでやってみたサンプルリターンの技術を高めましょう、完成させましょうっていう目標と、で2つ目が衝突体を天体に衝突させる実証を行う。簡単に言うと、小惑星の内部物質を採取するための技術をやってみましょうっていう目標になります。
あ、じゃあさっきのやっぱ理学目標と比べると、こう技術面というかハード面、こういうことがしたいっていうような、こう機械とかの方の向上を目的にしたっていうような感じだよね、きっと。
そうだね、
うん、
理学目標は大学の理学部の人たちが多く関わっているようなところで、
うん、
工学目標は工学部の人たちが、その機械とか AI とか人工、
うんうん、
その人工衛星を作っていたり航空宇宙関係の研究をしている人たちが集まっていたり、あとは材料系の人たちが関わっていたり、金属を扱っている人たちが関わっていたりっていう、なんかそういうのが工学目標。あ、
すごい分かりやすい。理学部の目標と工学部の目標っていう感じ、イメージ OK です。
そう、はい。で、はやぶさ2の目標を抑えたところで、一つ目のキーワードに入っていくよ。
はい、 C 型小惑星。
そう、 C 型小惑星。そもそもね、なんで小惑星に行くの、なんでもっと火星とか月の方が面白いんじゃないのって思う方いると思うんですよね、リスナーの皆さんにも。
いや、まず小惑星っていうのの定義っていうか、火星とか月と小惑星の違いを聞きたい。
うん、太陽系の中に、
うんうん、
まず太陽があるよね。
うん、
太陽は恒星って言われる自ら光ってる星なのね。
うんうん、
でその他にも惑星があって、水星、金星、地球、火星、木星、土星っていう感じで、
いわゆる水金地下木みたいな、
そう、水金地下木ドッテン界ね、うんうん、あって、それで小惑星、惑星って大きくて丸く球体になるだけの重力がある惑星のことなんだけど、
うん、
小惑星とか あとは彗星って聞いたことある？
あのハレー彗星とか有名だよね。
そうそう、あの、うんうん、尻尾がある流れ星的なやつ、
うんうん
うん、あれと小惑星を含めて小天体っていう言い方をするんだけど、そう、小天体のうち、尻尾がない方が小惑星っていう分類になります。
じゃあ小惑星と彗星が合わさって、小天体で、それが太陽系の中の惑星と、まあ、大きく分けて惑星と小天体っていうのが合わさって太陽系ができてるっていうような理解で合ってる？
合ってる、そういう感じです。
よし、ここまではついてこれた、うん
うん、ざっくりとした定義だから、あのもう本当にたくさんあるのよ小惑星って。そう、惑星なんかよりもめちゃめちゃたくさんある、そうちっちゃい星たち、ちょっと丸くない歪んだ形の星たちっていうのが小惑星になります。
あのスターウォーズで高速航行ってい う, こう高速でビュンって移動するこうシーンがあるんだけど、その時シュンって横に流れていくのがきっと無数の小惑星なんだろうね、きっと。
そうだ ね,
ね、
そうだね、うんうんうん、そういうイメージです。でこの小惑星なんだけど、うん、小惑星は太陽系の化石って言われてて、太陽系の初期の状態を保っている可能性が高いって考えられてるのね。でなんで太陽系初期の状態を保っていられるのかっていうところが次気になるところだよね、
うん、そうです。
さっきちょっと説明したんだけど、小天体は丸くなれない、球体になれない、それが惑星と大きく違うところなんだけど、小天体の多くがいびつな形をしています。
ハブサが探査した イトカワも変な形、
うん、そう変な形、ピーナッツみたいな変な形だったよね。
いびつだね、
うん、リスナーの皆さんもそうイメージ浮かぶかなっていう感じではあるんですけど、こう歪んだ、あ、ピーナッツみたいな、ジャガイモみたいなそんな感じの星です。
それは大きくなれば自然に丸くなるものではあるの？
丸くなるには一回溶けないといけなくって、
うんうんうんうん、
それが太陽系初期の状態を持っているか持っていないかの大きな分かれ目になるの。
へえ、やっぱ一回溶けて固まってってなっちゃうと、こう前の状態が分からない、分かりにくくなってるっていうこと。
そう、そういうことなんですよね。
そういうことなんですね。
液体になると一回ドロドロになっちゃうと、その液体の表面張力で惑星みたいに球体になれるんだけど、その液体化するほど高温になっちゃうと物質の性質が変わっちゃうのね。
ああ、そしたらじゃあ異物な形を保ってる小惑星は一回溶けてないから前の状態を保ってるっていうか、前の成分のままでいてくれてるっていう。
そう
こと、
もうまさにそう、完璧な理解、
素晴らしいね
そう、そう、そういうことで小惑星は太陽系初期の情報が眠っているっていう風に考えられています。だから探査したいのね、
うん、よくわかりました。
はい、で小惑星が分かったところで、次は C 型小惑星の C 型に入っていきたいんだけど、 C 型の C はカーボネイシャス、炭素質っていう意味です。C 型には炭素と水が含まれているっていう風に考えられてます。炭素は、鉛筆の芯みたいな黒い結晶としてではなくて、有機物として炭素が取り込まれている、炭素が含まれているっていう風な含まれ方、存在の仕方をしていて、水は岩石の中に取り組まれて含水鉱物として存在しているっていう風に考えられています。
なんか炭素はよちょっとイメージがつくんだけど、二酸化炭素とかもきっと C が炭素が含まれてる有機物としてっていうことだと思うんだけど、水って岩石に取り込まれるんだね。なんかあんまりイメージがつかなかった。
そう、私もその専門ではないから、そのハヤブサ2の下準備を、この原稿作りをした段階で初めて知ったんだけど、含水鉱物は氷と岩石が集まってできた鉱物のことで、水は H2O というよりかは OH の形で存在するっていうふうに考えられてるみたいです。
へえ。
その有機物と水っていうのは地球にあるものだし、生命の起源にすごく重要な鍵となるような物質2つだと考えられているので、有機物を探査する、水を探査するっていうのは宇宙探査でね、非常にこう何課題、非常に大事な課題になります。
うん。じゃあこの研究がこう進んでいくと、地球でどうやって生命が生まれたかみたいな話がちょっとできるようになるっていうような感じ。
そう、
あ、
そう、
すごい。
そのそう、生命の起源とか気になるもんね。
やっぱロマンがあるよねその辺
ね、あるよね。ということで、ぜひ有機物と水が見つかってほしいと願いながら C 型小惑星に探査に行くわけですが、はやぶさがサンプルリターンを行った小惑星糸川っていうのは S 型だったのね。
S 型、さっきは C 型でカーボネーションだったけど、 S は？
S はストーニー岩石質と言います。この S 型の小惑星は地球周辺に一番多くて行きやすい小惑星なのね。はやぶさの目的自体がサンプルリターンをすることだけじゃ、することじゃなくて、サンプルリターンをまあできたらいいねっていう、有機物とか水とか探す以前にサンプルリターンってできるのかな、やってみようかっていうのが目標だったから、比較的行きやすい、S 型の糸川が選ばれました。
じゃあどっちかっていうと、はやぶさっていうのははやぶさ2のまあ練習というか、その試してみるみたいな要素もちょっとあった。
そう、
うん、
はやぶさ2ははやぶさでサンプルリターンが、まあ、ギリギリではあるけど可能だったから、それを踏まえてこう失敗をね、こう失敗から学びながらいろいろ経験を踏まえて、今回はサンプルリターンという技術を使って有機物とか水を探してみましょうっていうプロジェクトがはやぶさ2になります。
はい、はやぶさとはやぶさ2のこう関連とかがちょっと分かってきた。
ちょっとこのはやぶさ2のことが分かったところで、まだ一つ目のキーワードが分かったばかりなんですが、今回はこの辺で終わろうと思います。
はい、サンプルリターン、タッチダウンについては次回ということですね。
はい、次回解説していこうと思います。
はい。